主題が神の国の王試練であります。まずこの試練ということ、これは神の国の王であるイエス様がいよいよ公の活動を始めになる前に試みを受けられたということになっているわけですね。4章の一節、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。この荒れ野というのも非常に試練に関わる場です。この荒れ野っていうのは文字通り荒れ野、イエスの試練を受けられた荒れ野っていうのが実際にここだろうというのはエリコの少し背後の方にある荒れ地を指しています。そして少し後ろに山があってですね、この山に挙げられたんだというふうな言い伝えがあるわけですけれども、この荒れ野の意味することというのはですね、当時の環境からいきますと、荒れ野というのは何の保証もないところです。今はこう私たちはある程度のなんて言いますか、治安という、まあ、日本は特に、まあ、割合いいというふうにされているわけですが、その当時聖書の時代はですね、城の中にいる者は、城壁の中にいる者は保証されている、門の外に出るっていうことは何の保証もないという意味です。今日も私たちはそういう荒れ野の状態の中に生きてると言えるかもしれない。まあもちろん古代から比べるとはるかにいろいろなものが保証されてるわけですけれども、でそういう中で一体どのように進んだらいいのかとか、これで安全だと思ってた一切のものが剥ぎ取られている、裸にされているところ、あれので起こった出来事は誰も責任取らない。だからそこで殺人があっても別に何にも問題にならないところなんですね。そのあれのにイエスは霊に導かれてあれのに行かれた。これは神様がそのことをさせてらっしゃるっていうね、これが私は聖書のとっても大きな大きな主張なんです。悪魔に試みられてる、だけどイエス様は悪魔に導かれたんじゃなくて精霊に導かれて、そして悪魔と対面する。私たちも現実にはその誘惑っていうのは悪魔が誘惑をするというふうに言われるわけですけれども、この聖書における原則をしっかり受け止めておかないといけないです。ひょっとすると私たちにとっては悪魔の方が神様より強いように見えるかもしれない。しかし聖書においてはあくまでも精霊が悪魔と対決させてくださっている。精霊の許しなしに試練はない。これは旧約聖書の呼ぶ記を見てもよくわかりますね。もう有名なその大変な試練にあった人としてそのチャンピオンが呼ぶであるわけですが、その試練に遭う時には天上での会議があって、神様から悪魔が許可をいただいてこの呼ぶを試みてるわけです。だからどんな試練も神様の許可なしにはなされてないっていうことを知っておかないといけない。私たちの目にはもうとことんひどいと見えても、これも神の許しのうちにある、精霊が導いてるっていう、これがまず第一点ですね。今日は神の国の王の試練なのですが、この神の国の王はイエス・キリストであることに間違いないのですが、私はこのタイトルを考えた時に、 とても逆説的なことを考えてしまいました。王っていうのは偉い、君臨するっていうイメージですね。だけどこの神の国の王イエス・キリストは十字架につけられて死ぬっていうこと。そうするとこの神の国の王という表現自体に逆説的な意味がある。ルターの言葉を借りれば、キリスト者は全ての人から指図されない絶対的な王であるとともに、あらゆる人に仕える奴隷であるっていう、その両面を持っている。これが神の国の王を示している。私たちは本当は常にその両面を持ってるんですよ。だけどどうしても人間はその両面、表があったら裏、善があれば悪っていうね、光があったら影っていう、この両面のあるのが人間なんだけれども、どうしても片面だけを見たいんです。いいとか善とかね、成功とか、そしてその裏側は見たくないっていう、それが人間なんだけれども、神の国の王イエス・キリストがお示しになった人間としての本当の生き方は、両面をいつも見せろということのようです。だからマイナス面を私たちはできるだけ見ないようにとか、そしてそれから逃れていることが幸せっていうふうに考えるかもしれないけれども、そうじゃない。マイナス面をしっかり見つめて背負えということが示されていると思うんですね。それで神の国っていうと、だから私たちはそういうプラスとマイナスの、それで見るとプラスの極地のように思うのだけれども、この神の国もプラスとマイナスを両方背負った国なんだということを考えないといけない。そうすると神の国は何でないかっていうことの一つは、まずね、生活が保障されるということではない。パンに飢えたっていうね。そしてイエス様は実際に飢えた人々にパンを増やしたりして食べさせるという奇跡をなさったのですけれども、そういう時にもイエス様は人々に決してこれを言うなよっておっしゃったの。つまりそういう奇跡によってイエス様がメシアに担ぎ上げられるということを極力避けられたんですね。そういうことによって民衆はついてきやすいんです。食べさせてくれぞ、あそこ行ったら文句なしに、食べさせてもらえるよっていうね、そういうところを神の国っていうふうに思うかもしれないけれども、そうではないっていうのが第一点ですね。そしてここでイエスが石がパンになるように命じたらどうだっていうふうにこの悪魔に言われる。つまりお前、あなたにはそれだけの力があるだろ、神様からの力もらってるはずだ、でそんなに飢えてんだったらここある石をパンに変えること何でもないだろう。実際そうだったかもしれない。ところがイエスの返事は、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、申命記の8章の3節の言葉です。その申命記の8章の3節はちょっと前を見るとですね、8章の2節にはその言葉が出てくるね。8章の3節の前の2節には、あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい、こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。この出エジプトの荒れ野の40年と答えしてるんです。でその40年もこの申命記の表現でいけば、主はあなたを苦しめて試し、荒れ野の40年は神が 苦しめられた、そして試されたのだ。現実にあの最初のイスラエルの民はその試練に耐えかねたんですね。失敗ばかり繰り返した。それに対してイエスはまさにその8章の3節の主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出る全ての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったというふうに続く。これが引用されてるんです。だから人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。そこでですね、自分が飢えたからと言って、どうやって生きたらいいかっていうふうに考える前に神の前に出ろ。自分の命は何によって生かされてるかっていうと、神によって作られ、神によって支えられ、神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされてる。だから自分の方で先回りしてこりゃあダメだって言って手を打っても、それは神を無視したことになる。ましてやこの神に石をパンに変えてみせるっていうふうなことは、自分の命は自分のものということを示すことになる。だからイエスはここで、私の命は神のもの、だからそこで飢えて死ぬかどうかは問題でない、これも先ほど言った反対側をしっかり見据えて捉えるっていう、それが一つですね。で、二番目は今度はスーパーパワーって言いますか、この高いところから飛び降りてみ、そしたらこの天使が助けるって聖書にちゃんと書いてあるよって、ここはもうサタンの誘惑は聖書の言葉もも用いる。これはだから微妙なところですね。このサタンが利用した聖書の言葉は詩篇の91編の11節と12節です。この聖書の詩篇の前後関係っていうのはですね、信頼、あなたに絶大な信頼を寄せていますっていう支援です。だからどんなことがあっても私は飛び降りてもあなたは支えてくださいますっていうね、そういう信頼の告白の支援なんですけれども、それを悪魔は利用して、わあ、あなた神様信じてるんでしょ、そしたら聖書にこう書いてある、信頼してるんだったら飛び降りてごらんなさい、なら神様が助けてくださるに違いないよ、それを見せてごらんよって言う。ところがそれに対してイエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。申命記の6章の16節です。スーパーパワーがあるとまた民衆を引きつけることができるかもしれない。長山教会にね、このなんて長山教会来たら、これまで貧乏だった人は急に成功したとかね、からも病気で、困ってる人が長山教会行って石川牧師の説教を聞いたらピンピン元気になった、もうあの長山教会は奇跡にあふれてますよって、こうなったらどんなにか伝道が進むだろうって、私もちょっと思わなくはないです、そういうことがあったらいいかなっていうふうに思うんだけれども、それではないっていうわけです。イエス様は自らそれを拒否される。しかもこのあなたの神である主を試してはならないっていう言葉のある申命記の6章16節は、あの有名なですね、ユダヤ人であったらもうみんなが知っているシェマーっていうあの言葉、6章の4節、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これに帰するんです。 ユダヤ教の人たちはね。そして、それを今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさいって書いてある。これをユダヤ教の人は文字通りやってるんです。でそれをやることはいいのだけれども、今日の6章の16節というのはそのシェーマーの後に引き続いてある言葉なんですね。あなたたちが まさにいた時にしたように、あなたたちの神主を試してはならない。神様が助けてくれるかどうか見てみようっていう、そういう、そして助けてくれなかったらもうやめにしよう。これは取引になるわけですね。イエス様はそういう形で使わない。人間っていうのは常に神のによって生かされてるから、自分で神様を利用するというのはこれは神を主としているということにはならないのだということですね。で第3が何かっていうと、大成功するところではないということです。世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せてとここ書いてあります。繁栄、大成功して豊かになって、そして大きくなってっていうね。私たちはもちろんあの教会が大きくなることを夢見願っています。でもそれが目的ではないのです。大きくなるというのは結果として起こってくることでなきゃいかんです。この悪魔に向かって私を拝むならみんな与えようっていうふうに言った。つまりそれは繁栄することを目的としてしまうということですね。それならば手段を選ばない、何でもやろうっていうふうになる。これもまた申命記の6章の13節です。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。当時のユダヤ教徒に対する一つの皮肉が秘められています。あのシェーマをいつも唱えてるね、本当はだからそうであるのに、なんだ実際はこの歴史っていうのを振り返ってみた主を試みてばっかり、そして自ら傲慢になり、そして完全に体制の中に入ってそうじゃないものを弾き出そうとしてるっていう姿の中にですね、繁栄を誇ろうとしてる姿をイエス様は見ておられたんじゃないでしょうか。だからイエスのあの新しい力はその体制側、ユダヤ教の体制の側から見たら排除しなければならない力になるんです。自分たちの批判勢力ですから。そしてこれは単にユダヤ教だけの話ではないです。恥ずかしいですけれどもキリスト教もやってきた、たくさんの排除、そして時としては異端という風にして排除しました。あるいは分裂という形もしました。だからキリスト教会だって大きなことは言えない。本当に2000年の歴史の中に特に御言葉を使ったサタンに乗せられてきてなったのではないかっていうことを謙虚に振り返らなきゃいけないというふうに思います。でもこうしてこのイエス様のアレノの試練から私たちが受け止めることは、私たちがこうなったらいいなっていうふうに願うこと、これは一転捨てなさい。それは神様がくださることとしたら、そうなったらいいのにっていうことはまあ夢として持ってていいけれども、私たちは現実足元のしかも辛い部分、無駄に見える部分、あるいは無意味に見える部分に徹していい、その極地がイエス様の30歳代での十字架の死です。全く無駄でしかなかったと、そういうふうに言える生涯だったじゃないですか。でも本当はあれは無駄で失敗だったという見る見方は 神様を本当に見てないっていうことです。それが復活ということによって裏打ちされたわけですが、だから私たちは見た目であの人は呪われてるとか、あの人はかわいそうにとか、場合によっては私はかわいそうにとか、あれはもっとこうなればいいのにとかっていうふうなところにとらわれがちになるけれども、そのことから解放されてなければいけない。だから無駄あるいは無意味にもっと徹していいと思うし、私はこのレントに入った時に一番心しなければならないことは、自分の罪の試練に対してなんて弱いかという、その試練罪にしっかり目を注ぐということじゃないかというふうに思います。あの藤木正蔵先生のこと言葉の中にですね、人の前、自分の前、神の前っていうこの3つの前のことをこう挙げてらっしゃる言葉があるんですね。人の罪だけを見ているときは、私たちはその人を裁いています。そしてその人の前に立っています。神の前じゃない、その人の前に立っています。自分にも同じ罪があると思うに立ったときは、私たちは反省しています。そしてその時自分の前に立っています。ああ私だと同じだって思った時は自分の前だと。人の罪より自分の罪の方が大きいと思うに立った時は、私たちは罪そのものを見ています。そして神の前に立っています。つまり許しを請うしかないから、その時に神の前に立ってる。その際自分の罪が人のよりも小さく見えたり同じ程度のものに見えてる間は、まだ神の前に立ってはいないと注意しましょう。神の前とは、自分の罪が人の罪より必ず大きく見えるところですから、私たちはその試みの中にありながら、でも私たちのために試みにあってくださって語られたイエスが共におられるという、そのことをいつも忘れないでいたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、主イエス様が私たちのために苦しみにあってくださいました。そしてそれは私たちの現実ではとても受け止められない大変な苦しみでありました。正直私たちはそれらのことからいつも逃げたくなり、あるいは逃げていますけれども、イエス様はまたその罪や弱さにしっかり立ち向かえと十字架を追って私たちを支えていてくださることを、この日また改めて受け止めることができましたことを感謝いたします。この主のご次男を忍ぶレントの間に、どうぞあなたの御前に本当にへり下って、自らの罪の大きさにいつもおののきつつ、またあなたがそれを許してくださる恵みの中に生きていくことができるように、どうぞお助けください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。